一般会計、組織管理、質問、当日投票システムを導入するメリットは、答え、人件費はもとより人為的なミスの解消、時間短縮などのため、質問、光熱水費が高騰する中、予算額も増額しているが、庁舎内の対策はあるのか、答え、削減に向けて職員に周知をしていく。質問、指定金融機関発出量の増額要因は、答え、行員の発出業務に関して、令和5年7月から人件費相当を負担することになった。行政運営、質問、国有資産等所在市町村交付金にかかる県有地とは、答え、3月31日時点では、旧憩いの村の県有地であるが、今後は減額となる見込み。質問、夢バス運賃の収入が減額計上されているが、答え、高齢者の無料パスを開始するため。質問、地方消費税交付金の増額要因は、答え、実績から推計した結果である。質問、水源環境保全再生市町村補助金の増額要因は、答え、地下水モニタリングにかかる機器の更新分である。質問、旧憩いの村施設を利用している法人へ、焼却資産の課税をしないのは、答え、現状では申告がない、今後検討する。質問、滞納整理業務に、預貯金調査システムを導入した目的は、答え、デジタル化により情報の迅速な入手ができるため、質問、プライバシーの保護は、答え、安全性は確保される。質問、行政評価外部委員会委員の報奨費の内訳は、答え、代表自治会長3名、学識経験者1名、行政相談員1名の計5名で会議を3回行う予定。質問、交際費が年々増加しているが、今後の償還見込みは、答え、返済のピークは令和7年度で2億7100万円ほどが見込まれる。戸籍共同、質問、引っ越しワンストップ支援サービスの導入効果と実施時期は、答え、利便性の向上が図られる。開始は10月を予定している。質問、マイナンバーカードの交付状況と今後の対応は、答え、交付率は県平均を上回っている。今後とも休日・夜間の申請交付受付に努める。健康福祉、質問、敬老の集いに関する予算が計上されていないが、廃止した理由は、答え、コロナ禍において3年間実施していないこともあり、事業を整理した結果である。質問、障害者福祉計画策定にあたり、当事者の声を反映する考えは、答え、アンケートをはじめ、団体からもヒアリングを実施し、当事者の視点を取り入れていく。質問、小田原市休日夜間休館診療所運営費負担金の内容は、答え、利用実績により小田原市より依頼があった。令和3年度は年間134人が利用している。質問、視覚屈折検査の費用の内訳は、答え、年間6回、3歳6ヶ月検診で1回あたり2万7500円。質問、機器購入ではなく委託にした理由は、答え、メンテナンスや機器の取り扱い等技術面を考えて委託とした。生活経済、質問、環境施策における今後の事業展開は、答え、令和5年度策定の地球温暖化対策実行計画において具体化される。質問、環境展が毎年開催となるが、相応する予算額となっていない。答え、他のイベントや事業とタイアップして実施していく。 質問、6月が環境月間だが実施時期は？答え、6月の実施は他の行事を考えると難しい。令和5年度は11月12日を予定している。質問、観光施設用地、賃借料、155万円の内容は？答え、旧憩いの村が民間運営になったことによる賃借料。質問、広域ジビエ処理加工施設での販路は？答え、上郡5町で新たな協議会を組織し、今後検討していく。質問、民泊受け入れ家庭確保促進補助金は新規のみの対象か？答え、これまでの受け入れ家庭も対象とする。質問、里山再生整備委託料でナラ枯れの伐採は何本の予定か？また実施時期は？答え、4月から5月で220本を予定している。質問、観光振興基本計画の策定を委託にした理由は？答え、町の資源を客観的に評価するため、民間事業者の力を借りる必要がある。社会基盤安全対策。質問、遊具等定期点検委託料の内容は？答え、中央公園等の遊具の点検で年1回の実施のための予算である。質問、公園の休憩所に管理人などを配置する考えは？答え、今後状況を見ながら必要に応じて警備員の配置も検討する。質問、防災備蓄品購入費の内訳は？答え、アルファ米、レトルトご飯、液体ミルクを購入予定。質問、防災行政無線保守点検委託料の増額理由は？答え、本体のハードディスクの交換時期と篠久保中継局のバッテリーの交換が主な要因。質問、大事分団待機宿舎設計委託料についてどのような考えで建て替えを実施するのか？答え、敷地の有効活用や建設年数も経過していることから建て替える。教育文化。質問、総合体育館のトレーニング器具賃借料の減額理由は？答え、リース期間が終了し再リース契約になったため。質問、電気料金が高騰しているが社会施設の使用料の値上げを考えているか？答え、急激な光熱費の値上げにより財政面を圧迫している。利用者の意見等を聞きながら慎重に考えていく。質問、公共施設予約システムは近隣市町と異なるが広域利用に支障はないのか？答え、各施設で予約をするものであり問題はない。質問、幼稚園バス送迎における置き去り防止対策は？答え、運転手や教員による二重三重の確認を行っている。今後は安全装置の設置も進める。質問、児童生徒援助事業費の臨時バス運行委託料の算定根拠と対象者は？答え、1便につき5000円で年間100便と算出した。対象は総和地区の中学生32人である。令和5年度一般会計予算討論。反対討論。町民のための施策をさらに充実させるべき。大石舞。本予算は光熱費や物価等の高騰が続く厳しい社会情勢の中計上された。以下5点述べる。1点目、光熱費や燃料費増に対する支援策が必要。電気代補助等の施策を打つべき。2点目、町の高齢者施策が少ない。老人福祉費は社会福祉費の 1.9% と非常に低い。3点目、新たな環境施策が必要。環境衛生費における温暖化関連予算は前年度減である。4点目、 今年度も待機児童が出ている。児童コミュニティクラブは利用料引き下げが可能なのか等調査研究が必要。5点目、教育費では就学援助費が増額になったが利用率が課題。臨時バスは運行改善が求められる。ただし使用済み紙おむつ回収やシルバーバス等前進面も見られた。今後適切に対応いただくことを期待する。賛成討論。町の発展を見据えた町民福祉の取り組みに期待。伊藤直子。令和5年度一般会計予算の総額は59億5000万円。歳入は町民税の増額を見込み、基金の繰り入れ等により適切な予算編成となっている。歳出は大井保育園と町立山陽幼稚園において使用済み紙おむつの持ち帰りをなくす取り組み、給食費の据え置き、新生児スクリーニング検査費用の助成、視覚屈折検査の実施等、教育・子育て環境の充実は高く評価する。がん対策に関しては、個別干渉の取り組み等、受診率の向上を大いに期待する。民泊受け入れ家庭に対して補助金の交付等、大井町の魅力を町内外に発信することは大事である。今後、使用済み紙おむつのリサイクル実現に向け努力していただくとともに、脱炭素に向けた積極的な施策がなせれることを期待し、賛成討論とする。賛成討論。堅実かつバランスの良い予算編成を評価する。和田紀明。令和5年度一般会計予算額は、歳入、歳出、それぞれ59億5000万円で、前年に比べ1億6000万円、率にして 2.6% 減となる予算編成となっている。歳入については、実績だけでなく、国や県における経済情勢の動向や、財政運営のバランス等を慎重に精査した結果による堅実なものとなっている。歳出では、大井町地球温暖化対策実行計画の策定等の環境対策、公立保育園や幼稚園の使用済み紙おむつの回収、給食費の物価上昇分の補助は子育て支援、また福祉では町全体の理念や仕組みとそれを実行するための行動のあり方を定める第4次地域福祉プランの策定等、一層住民サービスが向上するものである。大井町のますますの発展を期待し、賛成討論とする。